皆さんお元気ですか？誰でも幼い時に親が精神病だったり、親に死に別れた場合、心に深い傷跡を残すものです。今日の物語の主人公の女性は、幼くして母親を亡くしました。最初は精神障害で、後には癌で苦しみつつ亡くなったのです。大学の哲学教授の3番目の子として、知識一辺倒に育てられた彼女は、どのようにして心も生活も解き放たれたのでしょうか。この実話ドラマ番組「解き放たれた人生」は、北米シカゴのパシフィックガーデンミッションの提供でお送りしています。マルクスやヘーゲルの哲学を講ずる大学教授にとって、家で7歳と8歳になる子供と精神障害を持つ妻の面倒を見るのは大変なことでした。リサが3番目の子として生まれた時、母親は進行性統合失調症と診断されたため退院できず、赤ん坊のリサは一人で家に帰されました。それでは、大学教授の3番目の子として生まれたリサ・ジョーンズの赤裸々な人生をたどってみましょう。
キャロル、これはね、お兄ちゃんのだからね。
なんで？キャロル欲しい。
キャロルは、じゃあ1個だけあげるけど。
全部ちょうだいよ。
ダメだよ、お兄ちゃんだって食べたいんだから。
お兄ちゃんずるいよ。
もしもし？
あ、お母さんですか？ジェームズです。すぐうちに来てくれませんか？子供たちが私の手に負えないんです。あ、ちょっと待って、デイビッド、キャロル、やめなさい。あ、お母さん聞いてます？
ええ、ジェームズ。
一番早い列車で来てください。妻はあなたの娘だし、この子たちはあなたの孫なんですから。
ジェームズ、私たち今教会の仕事で手いっぱいなの。イエス様がきっと助けてくださるから。
ああ、イエス様もう結構です。イエスはおむつを取り替えたり、夜中にミルクを飲ませたりはしてくれませんよ。お母さんもご主人のバトラー牧師も、娘のミリソンとその子たちの面倒を見なくちゃならないと教会に言うべきですよ。
そうね、2、3週間ぐらいならなんとかなるかしら。
じゃあ2週間でも結構ですから。
祖母の話では、赤ん坊の時の私はほとんど泣かなかった。いつも明かりのある場所を求めてそこまで行き、それをじっと見つめながらいつの間にか寝入っていたそうだ。私が3歳半になった時、母はやっと精神的に落ち着いてきた。私は母が何時間もハープを弾いていたのを覚えている。その姿はまるで天使のように美しく、気高く優しい感じだった。私が5歳の時、母は癌になり、3年の長い闘病生活の末に亡くなった。父はその後すっかり落ち込んでしまい、酒に頼ることが多くなったが、知識というものへの信念だけは失わなかった。
ね、シーリーおばさんが私たちのためにお祈りしてくれたのよ。
神を信じる連中の IQ はそんなもんさ。たかが掃除婦じゃないか。誰かが私たちのために祈ってるなんて話はもううんざりだよ。リサ、神なんか必要ないんだ。神なんかいないんだよ。お前のママをあんなに苦しめる神なんていると思うか？あんなに苦しんで、愚かで弱い者だけが神を信じるのだ。わかったな。
はい、パパ。
母が死んだのは1963年のクリスマスの2日前だった。それから10ヶ月もしないうちに父は再婚したが、 家庭の状況は最悪になっていった。
ジェームス、もう一杯いかが？
そう思ってたとこだ。君は本当に気がつくね。なあ、みんなもそう思うだろ？
ああ、うん、
そうね。ケチャップどこ？お肉にかけたいんだけど。
ケチャップ？お肉に味がないっていうの？この子は私のやることは何でも気に食わないのね。
ママに言いなさい。ケチャップはいりません。お肉は美味しいですって。
ケチャップはいりません。お肉は美味しいです。
最初にママだろ。ママと言いなさい。
ほどなく兄と姉は寄宿学校に入り、新しい母が連れてきた義理の姉も大学のために家を出た。義母は待ってましたとばかりに家の中を大改装し、私の母を思い出させるものはすっかり姿を消してしまった。あの日のことは忘れない。学校から帰ると母のハープがトラックで運び出されようとしていたのだ。私は心臓が破れるかと思った。私は母のハープを弾きたくて、何年も前からその準備としてピアノを習い続けていたのだ。思春期の私の反抗が激しくなるにつれ、義母のいじめも輪をかけてエスカレートした。特に父が公園旅行でいない時にはひどかった。私は食事の時以外は勤めて二人を避けた。高価な陶器や銀の食器に囲まれていても、食卓にあるのはアルコールと寒々とした心の虚しさだった。
今日の新聞で私立高校の同窓生から選ばれた学園祭の女王の写真を見たよ。みんなすごい美人だ。はは、圧倒されちゃうね。
うちの学校の学園祭もなかなかの見物よ。
比較にならんよ。お前や田舎娘たちとはね、ブスとは言わないが、垢抜けした都会の女の子の魅力には遠く足元にも及ばないよ。
うちの子が街を歩くとみんな振り返るわ。
そうとも、見返り美人ってやつだ。当然母親の君もね。リサ、そう思わないか？ママの鼻筋、髪の毛、目元を見てごらん。お前はといえば鼻は大きすぎるし、腰回りも太すぎてとても魅力的とは言えん。ママを見ろ。腰はスリムで、頭からつま先まで完璧な八頭身美人だ。お前には逆立ちしても無理だな。リサ、結局お前は頭で勝負するしかないってことだ。
14歳の私が飢えるように求めていたのは、愛情と存在を認めてもらうことだった。そのためならどんなことでもしようと思った。自分への両親の評価が間違っていることを証明するためなら何にでもなろうと思った。そこで私は最高に若く魅力的で、ずば抜けた才能のある女性になるように努力した。その甲斐もあって、私は16歳で高校を卒業し、3人のボーイフレンドとも別れて、ミシガン大学に入るため故郷を後にした。大学では最初、社会的に苦しんでいる人たちを救えるように、社会福祉を専攻した。だが大学2年の時、演劇のクラスに出てみて、心の奥深く眠っていた何かに火がついた。感情を豊かに表すことに確信が持てたのだ。これによって私は自分自身の心の痛みや苦しみを吐き出すことができた。 これまで時間とお金をかけて自分を魅力的にしたのは女優への道の一部だったのだと思い、自分が何か特別な人間のように思えた。これで両親の評価を覆せると思うと興奮でゾクゾクした。私はほどなく大都市シカゴに出て演劇の修士号を取ると俳優への道を歩み出した。ドラマのリハーサルや演技はお手の物だったが、仕事探しはうまくいかなかった。オーディションの場に立つとなぜか決まって最低の大根役者になってしまうのだ。そこで私は思い立って、やる気のあるインテリの無心論者の二人と組んで劇場関係の会社を始めた。劇場はうまくいき、私は多くのことを学んだが、自分の人生がどうしようもなく虚しいことも感じ取っていた。当時私には経済的に助けてくれる何人かのボーイフレンドがいたが、誰とも長続きはしなかった。一人だけを選んで付き合うことができなかったのだ。それがある種の病的なものだとは気づかず、私は自分が解放された自由な女だと思っていた。オーディションを受ける機会が増えると懐は寂しくなる一方だった。そんな時、ある名の通った劇場のショーで私は役をもらい、その芝居はヒットした。だが私はまだ俳優組合に入ってなかったので、週休はわずか50ドル。私の財布はじきに底をついた。
もしもし。
あ、ママ、リサです。
リサ、あなた、リサよ。
いや、リサか、パパだ。
パパ、お二人とも元気？
ああ、元気だ。
元気よ。
お前はどうだ？
どうしてるの？
元気よ。実はね、私の出演してるショーが大ヒットして、チケットは売り切れるし、地方公演の話も出てるの。興奮しちゃう。でも仕事はすごくきついのに、組合に入ってないから週休50ドルなんだ。
で、お金の無心ってわけ？あなた、リサがお金をくれって。
ああ、ダメダメダメ。これ以上金を出すのはお断りだ。お前はあの弁護士と結婚するチャンスがあったのに棒に振った。女優が割に合わないなら辞めて食っていける仕事を探すんだね。
これが答えよ。もう行かなくちゃ。今夜はパーティーが3つもあるの。じゃあね。
食っていける仕事ったって、どうすりゃいいのよ。
インターナショナルサービスです。
新聞広告を見て電話したんですけど。
エスコートレディのお仕事ね。
仕事の内容は。
経験は終わりなの？
いいえ。
あなたは綺麗で殿方と一緒にいるのはお好き？
あの、どのくらいもらえるんですか？
事務所でお話ししましょう。
金額だけ今教えてください。
その人次第ね。最高で1時間400ドルかしら。
新しい収入で私は借金を全部払い、演劇の道を進むのに必要な全てのものも買うことができたが、心の中は空っぽだった。オーディション、リハーサル、実習クラス、どこで演技をしていてもまるで無遊病者のようだった。経済的には心配がなくなっても、心の中は死んでいたのだ。その時のボーイフレンドは週末は両親の住む湖のそばのキャビンで過ごすので、私は夜の仕事のことは隠しておくことができた。 だが、それを知った時の彼のショックは大きかった。彼は涙ながらに私に祖母のところに行くように強く勧め、気がつくと私は祖母の住むフロリダの海岸に降り立っていた。
孫たちのことはいつも思ってるよ。みんな可愛くてたまらない。こんなことを言うとまた始まったって言われそうだけどね。でもこれは話しておきたいんだよ。イエス様を知ってどんなに毎日が楽しいかってことをね。いつでもどこでもイエス様は夜昼なく私のそばにずっとついていてくださる。どんな試練にあっても、男の問題だろうと女の問題だろうと、ちゃんと解決してくださる。本当に誠実なお方なんだ。ねえ、リサ、お前はまだ主イエス様を信じていないのかい？
まだ心からは。
リサには難しいだろうね。ママが死んだ時、お前はまだ小さかった。あの子、ミリソンは私の一人娘だったけど、何年もの間、あんなに苦しむの見なきゃならなかった。
おばあちゃん。
がんでね。わかってる、わかってる。もういいの、もういいの。さ、ママが一番好きだった祈りを祈りましょう。
詩編23編よね。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ。
シカゴに戻った私はマーケットリサーチの仕事を見つけ、演劇の方はやめる決心をした。ところが私も出演してヒットしたショーが海外公演で、イスラエルのエルサレムに行くことになった。2週間のエルサレム劇場の公演の間に、私はイエスの歩いた道を歩き、十字架にかかる前に祈ったゲッセマネの園に座り、彼が死んで納められた墓を見た。シカゴに戻って間もなく、劇団の仲間がパシフィックガーデンミッションのことを教えてくれた。そこで制作しているラジオドラマ「解き放たれた人生」に出演のチャンスがあるというのだ。そこですぐにその番組の脚本家でありディレクターでアナウンサーも兼ねているジャック・オーデルさんに電話をすると、一度ミッションに来てリハーサルを見学してはという。それから 2,3 週の間に私はほぼ定期的に呼び出されて、国籍と年齢を問わずイエスのもとに導かれたあらゆる女性たちの役を演じることになった。オーデルさんは私のことを気に入ってくれ、リハーサルの合間を縫っては人間に対する神の愛や私たちの人生に対する計画などを話してくれた。ミッションに導かれたことは私にとって安らぎの港に着いた思いだった。経済的にも安定し、私の演技の才能や訓練が人を救いに導くのに役立てるのは気持ちが良かった。1989年、私の左耳の前に再発性の腫瘍があるのが見つかった。 腫瘍を取り除くのに7時間もかかり、傷跡があまりに大きかったので、私の顔の左半分は全く麻痺してしまった。私は手術後の数ヶ月の間に、自分の顔がグロテスクに変形しているのを感じていた。友人も知人も私を気の毒がった。劇団の仲間や劇場関係者も醜く歪んだ私の顔を怖がって目をそらすのだった。そんな私の傷を少しも怖がることなく接してくれたのは、パシフィックガーデンミッションの人たちだけだった。彼らは外側の私ではなく、内側の私自身を見てくれたのだ。もしもし、
リサさん、ミッションのパットです。
こんにちは。解き放たれた人生の出演のこと？
そうじゃないの。少しお話ししていい？
いいわよ。
よかった、時間は取らせないわ。あのね、あなたのことはミッションのみんなが心にかけて祈ってるのよ。知ってた？
ありがとう、感謝してます。
いつかの中華レストランでの会話覚えてる？あなたの信仰のことだけど、神の御子のイエス様について、その方が私たちとどういう関わりを持っているかについては考えてみたことある？
イエスが死んでよみがえったってこと？ちょっとそれはよくわかんないけど、私って知識先行っていうか、冷めてるっていうか、それと政治的には急進的左翼だし、そんなタイプって生まれ変わったクリスチャンにはなれないんじゃないのかな。
聖書から少し読んでもいいかしら。神様が今あなたに聞いてほしい言葉だと思うの。
どうぞ。
ヨハネの黙示録3章20節よ。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。リサさん、あなたには本当に主の声が聞こえてると思うの。扉の向こう側であなたの心の戸を叩きながらこうおっしゃってる。あなたを愛してる。私はあなたの人生を共に歩みたいって。でもイエス様を心に迎え入れない限り、個人的なつながりを持つことはできないのよ。
もう少しよく考えてみます。電話はありがとう。
お話できてよかったわ。祈ってますから。
2、3ヶ月後、新しい友人がマイレージを使って私をフランスに連れてってくれた。1ヶ月の滞在中に、私はフランスの田舎や古い城などをドライブして回った。シカゴに戻った時は、神様がこれまでにないほど身近に感じられたので、ある日曜の朝早く、私はパットに会うために出かけた。
あら、お帰りなさい。
ただいま。旅行は素晴らしかったわ、パット。毎日欠かすことなく神様が私を呼んでる気がした。
本当？さ、中に入って聞かせて。
訪れる村はどこでも村外れに十字架が立ってた。町に入ると引き寄せられるように寺院を訪ねた。新しい寺院を見るたびにだんだん美しさが増していくようだった。あ、それから当てどもなく野原を走ってると突然十字架が現れたこともあった。周りには他に何もなくて、いきなり現れたって感じで本当に美しかったわ。一体何だったのかな。
本当に神様が呼びかけていらっしゃるのよ。リサさん、ご一緒に少し聖書読んでいい？
もちろん。
ローマ人への手紙5章8節を読んでみてくれる？
しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を 明らかにしておられます。
そう、あなたに永遠の命をお与えくださるためよ。同じローマ書の6章23節だけど、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
そうなんだ。
今度はここ読んでみて。
主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。
リサさん、主イエスキリストをあなた自身の救い主、主として今心に受け入れてみない？
そうします。
祈りましょう。私に続いて同じように祈ってみて。愛する神様、私は罪人です。イエス様が神の子で私のために死んでくださったことを信じます。
そして3日目に罪と死に打ち勝ってよみがえられたことを信じます。今私はお願いします。私の罪を許し、私の生活の中にお入りになって、私の主救い主となられたあなたに従って生きていけるよう助けてください。あなたは私の力、私の救いです。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私の心臓はドキドキ高鳴っていた。祈っているうちに体中がほてるように熱くなった。私はイエス様を命の主として受け入れたのだ。頭の中をいろんな考えが駆け巡った。友人たちに何と言って話そうか、うまく言えるだろうか、神の御心に従って生きていけるだろうか。今まで一度たりとも従順に生きたことのない私が、これから何が待ち受けているんだろう。ともかく私は生まれ変わったのだ。その時から私は生まれたばかりのクリスチャンとして恵まれた日々を過ごし、今成長して5歳になりました。今では十分に受けた芸術旗のクリスチャンたちと素晴らしい交わりを持っています。旧約聖書詩編107編2節はこう言っています。主にあがなわれた者はこのように言え、主は彼らを敵の手からあがなわれた。今私はこの拙い物語が神様の愛と憐れみの証として皆さんに聞いていただけることを心から喜んでいます。
皆さん、リサが体験したような人生を変えるキリストの力を心に持ちたいと思われたら、あなたのために死んでよみがえられた主イエスを心に迎えませんか？さらに精神的な助けが必要な方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。